おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間でも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになる嬉しいです。今広島に来ていて、この聞いていただいているラジオは前日の日曜日、時間が22時30分にホテルでね、録音してるんですよ。だからちょっと音がいつもと違うというか、聞きにくいところがあるかもしれませんが、それはご容赦ください。それとあと僕自身がすごく眠くてですね、日曜日の朝までずっと走ってて、広島湾岸トレイル109キロですね。さすがに徹夜して走り続けると体に負担がやっぱりそっちの方がきついかな。走り終わった後ボーっとしてる感じで、まあ今日一晩寝れば元に戻ると思うんですけど、まあそんな状況なんですね。でちょっと話それますけど、僕初めて広島に来たんですけど、ちょっとね驚いたことというか、あ、やっぱりそうなんだ広島って、って思ったのは、広島カープ熱がすごいまあ今オープン戦が行われて、もう開幕するっていうこともあるんだろうけれども、僕土曜日の朝4時頃にね、テーピングを巻いたりとか、着るものを着たりとかして、レース出走する準備をしてたんですけど、その時テレビつけたら朝の4時ですよ。もうそのタイミングで広島カープ2024年どう戦うかっていう特集番組が組まれていて、もう2023年は阪神にもう全然歯が立たなかったと、その阪神戦が鍵を握るっていう、そのテーマをもとに話で盛り上がってるんですよね。なんかそれ見てるだけでなんか面白くて、僕もプロ野球小学校の頃からずっと見てたから、その思いは分かるし今年ね、広島カープどうなるかっていうのも気になるところではある。去年もね、新井監督でまさかの2位でしょ。だからすごい躍進で、多分2位になることを想像した人はいないと思うんですよね、あんまり。だから本当にね、今年のカープ期待大だと思いますそう、あと、走ってる最中も赤いポンチョ、胸にカープっていう文字があるものを着て、雨の中応援してくれた方がいて、その方は要所要所で僕が走ってるところ、まあ、たまたまかもしれないけどいていただいて、すごい力をもらいました。ありがとうございましたっていうはい、今日のラジオはですね、広島湾岸トレイル走ってきたちょっと報告をしようというふうに思ってます。実績はですね22時間36分ですね。これは全体692人出走して108番ということで、50代の年代別もあるんですけど190人います。すごくないですか690人中、全体の中で190人が50代ですよ。いや、多いなって。その中で僕は18位。これね、ちょっと驚いたのは、僕、走り出す前に目標は23時間って考えてたんですよ。それは、前回の大会リザルトを見て、だいたいこのぐらいかなっていう、狙いを定めてね、なんとなく走力が近いそうな人を見つけて、50代の、じゃあこの人のタイムを一応意識しようっていうふうに設定したのが23時間なんですよ。一回も走ったことがないコースだからよくわからないし、なのでタイムチャートを作ったんですけど、それはもうその人の通過時間を記録してたんですよ。で実際走ってみた時も、もうほぼほぼ変わらず、まあ、結果22時間36分なんで目標タイムに近いんですね。でそのタイムって、第1回目だと50代のカテゴリーで確かね8位ぐらいなんですよ。だけど今回はね、こんなに順位が変動してるというか後ろ倒しになってるんで、まあ、よりこう広島湾岸トレイルが盛り上がってるのかなということはこの結果からも感じました。 でね、いろいろこう投稿が SNS 上に出てたんで、広島天気良くないんだって、ドロンコ祭りじゃないのって皆さん多分想像した通りで、もう本当にその通りで、僕もびっくりするぐらいのあのすってんころりんをもう諦めて、お尻を、トレイルについてね、登山道について降りていかないと、もう滑り台のように、立ったままだと転倒しちゃうんで危ないと思ったことも多々あったりとかする感じです。多分土壌の問題かもしれないですね。雨をこうあの吸い込まずに田んぼのようになっちゃう、あのそういうところが多かったですね。で、そう、雨が降っていて、スタートした時もしとしと、でそれが昼頃に止むっていう話だったんだけど、やっぱり標高がやっぱりね、600ぐらいの、400から600か、あと900まで上がるんですけど、そのあたりはずっとしとしと降ってて、なんとなく止んだなと思ったのが4時ぐらい、16時ぐらいですかね。そこから、まあもう夜パートに、あの2、3時間すると入っていくんで、結果雨があの日中ずっと降ってたから、あのもうガスっちゃって、ライトで照らしてもあんまりよく見えないっていう状態で、ドロンコ、雨のその寒さ、ガスっていう、で路面は滑るしね、あのそういう状況で、あの出走された人は結構苦しんだというか楽しめたというか、誰かが言ってたけど風雲竹市場みたいな、そんな感じでしたね。で、まあ、本当に苦しい厳しい状態だったんだけど、まあ、それを支えてくれたのはやっぱり大会の運営スタッフの皆さんが、エイドがね結構豊富にあって、109キロの中に全部で、まあ本当のエイドが10カ所で、ウォーターステーションが1カ所かなあるんで、まあ、それを目指してつないでいくような感じで、でそこで、用意されてる食べ物が結構あのしっかりしてたというか、用意していただいてたんで、あったかいお湯だとかもあったし、いいお味噌汁とか、お茶漬けなんかもあったしで、声かけてくれるので力をもらってまた次のエイドに行くっていう、そんな感じでしたね。であと印象的だったのはね、30代40代の方が結構多かったように見受けられます。あの僕の周りだからかもしれないけど、いや本当走ってていつものちょっと絵と違うんですよねいつも走ってる、あの関東の方で走ってる時って、あの僕と同世代の方は結構多いんですけど、結構若い人が多くて、で嬉しいことに話しかけてくれるんですよね。もうそれがねたまんなく、やっぱり長い距離のレースだと、あの要はタイムそんなに意識してないっていうか、時間が長いからやっぱりこう、話をする時間も当然あるし、そうすることでなんか自分のこうちょっとこう停滞してる、ぼーっとしてる時間が話をすることでプラスの方に働くし、気持ちも上がっていくので、情報も収集できるのでね、そんなことで随分今回は話をしました。本当にねあの楽しかったです。まあ、結果さっきも言った通り、僕は22時間36分ってことで、まあ、計画通りっていう話はしましたけど、やっぱりね、今回もいろいろと課題は出てきていて、まずやっぱりはね、あれですね、ずっとマラソンばっかりやってたんで、ロード足になっていたから、ロングトレイルの練習をしてなかったから、その登る力がちょっともう衰えてることがすごく身をもって感じました。なのでやっぱりこういうロングで戦うんであれば、定期的に練習しておかないと体が忘れちゃうっていうことを気づいたのと、あと今回もまたやっぱり胃腸がおかしくなった。15時間ぐらいかな、ちょっと後ろの方にはずれてるんですけど、いつも12とか13時間から来るんだけど、だけどやっぱりまた来ちゃったんで、これ100マイルだったらちょっと致命的なことになってた可能性はある。109キロだからなんとか我慢できたんですけど、っていうようにね、いろいろとやっぱりやってみると見えてくるものがあるなと、これを書き留めておいて、次僕は長いやつで言うと、熊本ですね、阿蘇のボルケーノを走るので、その時の対応をしようというふうに思います。はい、では明日もこの続きをします。バイバイ。